大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうもこんにち は。
よかったよ、今聞いたら自転車じゃないって言うから、この暑さの中自転車で ね
いや、そういう大したことないですよ。
本当ですか？
年なんだから先生、
いやいや、まああの、うん、自転車に乗れば風が結構、風通しがいいので、うん、日本の社会と違って、うん、は
い、まあそれはそうですけどね、あの骨折とか気をつけていただかないとね、は
いはい、で、まあ、いよいよあの、うん、参議院選挙が始まって、はい、で、まあ、世論調査が出てきて、うん、まあ、自公が、過半数を維持して維新が伸びて、うん、で野党は非常に苦しいと、うん、特に一人区では伸び悩んでいると、うん、いうようなうん、あれが出てきてますよね。
そうですね、う
ん、で室井さんもなんかね、疲れたっていうのを書いてましたけど、うんうん、もうなんか野党がバラバラな感じがあって、もうなんか本当に、うん、苦戦してるなっていうのを感じますね、うんうん、だけど、ね、
はい、
うん、だからといってこの選挙が大事でないかというと、う
ん、大事だよ、
相当大事な選挙になるかなっていう、うん、日本の進路を、うん、決めちゃうような、もっとね、大げさに言うと滅びるか生き残るかみたいな、そういう選挙になってくるかもしれない、うん、一旦滅びに向かったらこれを反転させるのは簡単じゃないので大変ですよね、うん、で、うん、まあバラバラってんですけど、バラバラじゃなくて争点が物価高や円安はいいのかっていうところで、うんうんうん、まず物価高に野党はみんな反対してるからそれでいいじゃないかじゃなくて、はい、円安っていうのが入ってくると、うん、はい、アベノミクスで破綻しちゃってるものを、うんうん、これを是認するのか、うん、なんとかそれを克服しようとするのかで分かれてるんだと思います、うんうん、はいはいはい、そこのところをしっかりしないとバラバラ、うん、野党だからバラバラじゃ良くないみたいな話してるけど、うんうん、水と油をくっつけてもうまくいかないん で、こんな経済危機の時には、うん、まあ、はっきり言うと物の見方が根本的に揺らいじゃうので、うん、まあ、はっきり本質的なことを見れないような見方で、うん、表面的に何か世論を救うような政党がバーッと、うん、まあ、昔もそうじゃないですか、小さい政党が生まれたり亡くなったりとかいうようなことが起きるので、うん、これはアベノミクスの破綻を問うような選挙だっていう見方をすれば、うんうん、そんなに何て言うんですかね、大変な選挙だっていうふうには思わないな、うん、逆に言うと
新卒が岸田さんが意外とそのなんかちょっとその岸田カラーで路線変えるみたいなこと言ってて、安倍さんが怒ってんのとかが記事になったりとかしてるから、またややこしいことにな
る。そうそう、だけど、まあほとんど全面的に丸呑みでしょ、
うん、
岸田さんは、
うん、
だって元々の金融所得課税は投げ捨てちゃったし、賃上げしたら法人税を減税するもないでしょ、もう目玉政策一つもないんだもん、
う
ん、
だけど先生、難しい、そう考えたら争点がそういうことだって言ったらそんな難しくもないっていうけど、なんでこんなに難しいの？
もっと簡単に言うと、金融拡大をしてインフレ対策をしてるっていうのが、うん、いかにも常識外れなんですよ、無理やり 変な政策なんですよ、うん、今日もさっきパウエルさんが議会で証言して、うん、金利上げてドル高にするのはインフレ抑制に効果があるんだって言ってるじゃないですか、うん、あれが普通ですよ、
うん、
スタンダード、
うん、
今はだって金利上げませんって言ってるわけで、上げられないっていうのが本当のところだけど、上げられないと、
うん、
じゃあ結果何かって言ったらどんどん財政で拡大しましょうって言ってるわけでしょ、うん、でインフレ煽ってるようなもんじゃん、
うん、
で僕は
しかもそれって結局最終的には私たちにやっぱしその負の遺産は来るよね。
そうで、この選挙はどういう分岐点かっていうと、
はい、
このままいくと金利を上げられないまま円安が進んでいったら 経済的な破綻が起きるんですよ、うん、でなおかつインフレだから、これもしかしてトルコみたいになっちゃったら、あの財政赤字はなくなっていくんですよ、貯金もなくなっていくんですよ、
うん、大変。
わかります。例えば簡単に言うと、物価が倍になれば2000兆円 の、 あの金融資産は1000兆円なんですよ、うん、実質、
うんうん、
だって2000兆円あるから大丈夫だっていうのは、そんなの課税するわけじゃないから、うん、インフレでバーって目減りしちゃうと、と1000兆円の借金は半分になって500兆円になるわけだ、
うん、
しかもあれですからね、あの物価が倍になれば消費税の収入も相当上がりますから、
うん、
そうやって財政再建していくっていう路線で、これは安倍さんの防衛国債で防衛費を倍増するっていう、このインフレの中で金融拡大をして、かつ軍事費をどんどん倍増していくっていうのは、もう第二次大戦中と同じ政策でしょ。で終わって統制をやめた途端にハイパーインフレーションになっちゃったわけです。
それなんか女性自身かなんかに、あの浜先生、
うん、
が書いてた、あの戦時中と今同じくらいの、
いやそうですそうです、だ実態としてそういう路線になっちゃってるんですよ、
うん、
だってそれはパウエルじゃないけど、普通他の国も為替のレートがこんなに下がっちゃうと、例えば1ドル、まあ、今134円ですけど115円ぐらいだったわけですよ、3ヶ月で135円になっちゃったわけでしょ、う
ん、はい、
あ6円か、まあ、20円上がったわけですよ、
うん、
っていうことは1ドルのものを買うのに20円高くなったってこと、
はい、
100円でいうと2割弱ぐらいの物価上昇をもたらしてるわけですよ、
うん、
でそれに対してアメリカは利上げをしてドルを高くすることによって輸入物価を抑えるわけだ、うん、そのことによって物価 を、まあ、落ち着かせようとしてるわけです。それが普通ですよ、
うん、
この国は狂ってるんですよ。でこれを支持してる人が大量にいるっていうのが、もう経済学も死んじゃってるからしょうがないんだけど、この状況で非常識も極まりない、新聞もそういう政策がいかにおかしいかっていうこともきちんと分析してない。
給料はどうやったら上がるんですか、これ。
いやこれ上がんないですよ、このままいけば。だって例えばガソリン補助金もらってる石油元売りは1000億円で、うん、じゃあ賃上げしたんですか、
うん、
あるいは消費者に還元してあのガソリン値段下げたんですか。違うですよ、まずは 1000億円は自社株買って株主還元ですから、うん、この間行われてるのはまずは株主還元、うん、経営者がまず懐が豊かになり、かつ自分の会社がその価値を上げて買収されないようにするっていう、それだけですね。
いやでも本当にどうやったら給料なの。
いやだからこのままいくと、今言ったようにインフレになって、それで財政再建するしかなくなっちゃうだけじゃなくて、多分1ドル140円なんてなったら、1997年のアジア通貨危機の水準だから。今知ってます、あのアメリカのドルに対して、あるいはポンドに対して、あるいは EU のユーロに対して円安が進んでるのは分かるけど、あの利上げもしてない元、中国元よりも日本円はどんどん円安になってるんです。だからアジア通貨の中で円だけがどんどん安くなってると、アジアの通貨危機を誘発する可能性あります。
それってもうあとは私たちの財産がどんどん減ってってるってこと
ね。そう、目減りしてね、日本売りですよ、まさに。だからそういうことが今起きようとしてるっていうことに危機感持たない、それが不思議ですよ。で実際に利上げするのは難しい、簡単じゃない、簡単じゃないけど、とにかくアベノミクスの今の路線を修正していきながら、今給料が上がらない人をどうやって上がるか、それから年金上がらない人をどう救うか、それから物価対策としていろんな減税をやらざるを得ないけど、そういうまあガソリン税とかね、消費税とかいうのを一時的でもとにかく下げていくっていう対策をして、物価対策をもう重点でやりながら正常化していく、正常化していくのは非常に大変だけど、金利を上げるとたちまち あの国債費が膨張しちゃって、うん、1000兆円で10兆円になっちゃえば防衛費2年分になっちゃうじゃないですか、うん、だから 1% 上がれば1% 全部上がるともっとすごいけど、イールドカーブっていうあの、うん、いわゆる金利のカーブを少し上げるだけで27兆円あの、うん、国債の価値がなくなっちゃうって言ったら、うん、10兆円の自己資本の日銀は債務超過になっちゃうの、うん、そうするともう膨大な国債を抱えながら動きは取れない、で利上げなんかできないんだって言うんだけど、できないようにしたのは誰なんだと。142兆円もの貸し付けでゼロゼロ融資で、とにかく選挙で票を取りたいがゆえに日銀がもう大量にお金を垂れ流しちゃって、で金利を上げてもし倒産が起きれば、うん、日銀が持ってる担保が全部不良債権になるわけだ、
うん、日銀はしかもあれですよね、一般企業の日銀が一般企業の株たくさん買ってるっていう。
そうですよ。
あれはどういう、
だけどまあ形としては ETF なんで、うん、要するにトピックスとか日経225、うん、まあ今に日経225はあまり買ってないみたいだけど、うん、この トピックスで、うん、要するにたくさんの株を買ってるじゃないですか、うん、
はいはい、
それを元にした証券を買ってるので、うん、特定株を買ってる形にはなってないんですよ。
ああそうなんです
か、うん、だけど実態としては株式市場の中で日経あの、うん、にあの日本銀行が占めている市場は非常に高いですよ、
うん、そんな国
5% ぐらいになってる。
予想のそんな、ね、FRB がだからそういうなんか、
いやそんなことやってないですよ、
やってる国ないわけでしょ。
まあスイスが一部やってる可能性がありますけど。
ああそうなんですか。
ほとんどないですよそんな国は。
これやっちゃうとどうなるんですか。別にいいんですか。それはそれで
株式市場が事実上あるでしょう、うん、麻痺状態になるわけでしょ。
で要するに退場する企業が日銀に買ってもらったら、株買ってもらったら生き延びるっていう意味合いですよね。
そう、退場もしなければ、うん、その特定の企業がみんな困るっていうか、うん、あの困った状態になったら日銀が社債を買う、うん、それから株式市場で株を手こ入れしていく、うん、そうすれば死ぬものも死なないんです、うん、でそれでみんな経営者はウハウハで、こんなことやって経営者は優れてるなんてことありえないですよ。無能ですよ。無能でも日銀が買い支えてくれちゃってる、うん、だからどんどんそれは体力を失っていくんですよ。
その新陳代謝のなさ加減が今の状態を招いてるわけでしょ。
そうです、そうです。
あの成長するものがないのに、うん、
だまさにそうで、うんうん、でかつもう金利も上げられないで、うん、どんどん輸入物価が上がっていって中小企業はみんな怖、うん、あの苦しい状態になって、うん、一般庶民も苦しくなって、うんうん、だけど大企業は円安で、うんうん、外で商売してるやつは儲かってるわけですよ、
うんうんうん、
で悪い物価上昇だこれはね、うん、賃金上がんなきゃいけないとか言いながら、うん、同じことやってるわけでしょ。金融拡大でインフレ対策をするなんてことをやっていけば、うん、ずっとインフレで財政赤字を解消する路線で、一般庶民もみんな苦しい状態で経済も破綻していくし、ひょっとしたらアジアの通貨危機も起きてきちゃうかもしれないという、うん、そういう岐路に立たされてるんですわ。
まあ、選挙が終わって、うん、ま、あの噂のだけども、まだこの物価上昇はこれだけじゃないと、もう秋口になってきたらもっと上がるっていう噂がありますけど、それはどうなんですか。
あ、それもだってこの間のニュースで見て、うん、9月にいくら10月にいくら値上げするっていうのは次々出てますよね、うん、お酒だのアイスクリームだの、うん、すごい勢いですよ、うんうん、みんな今すぐ上げませんけどって予告ですよ、
うんうん、
3ヶ月後あるいは4ヶ月後に値上げしますって言ってるから必ずなるし、なおかつ7月26日に FRB は利上げをしますから間違いなく、それで ECB ヨーロッパ中央銀行も 0.25% を利上げをして、かつあの国債を買ってる量をどんどん縮小していくわけでしょ。で9月もFRB も ECB も同じように利上げをするって言ってますから、そこでまたあの値上げがどんどん起きて
る。アメリカは利上げしてって、まあ、インフレを防ごうとしてるんだけど、アメリカは例えば困らないんですか、住宅ローンとかそういうのが。
いや困ってますよ今。
あ、だって上がるわけでしょ、利上げすれば。
相当新築が減ってきてます、
うん、
だから、うん、もうあのフレディマックっていうところで言うと 5.6% の30年ローンの金利になってるし、市場金利の中で 6% 超えてますから、そうするともう返済する金額がすごいので、
でもアメリカはそれでも利上げしないとバランスが取れないからって言って、まあ給料も上がってるけど、それでバランス取るために利上げをしてるってこと？
バブルの崩壊のリスクがあるけれど、インフレを放置しとくとこれ収拾がつかなくなるというんで、それを優先してるっていう形ですね。
日本はそれができない。
できない。全くできない。もう経済政策が全く麻痺状態。これ全部アベノミクスのせいなんです。そのことをしっかり切り込めてない政党は投票しちゃダメです。はっきり言えば。
というご意見ですっていうふうにね、言っとかないとね。
ありがとうございました。まあね、金子勝さんでした。はい、大竹紳士交遊録。来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。